瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸警察署生活安全課山川さんに電話でお話をお伺いします。電話がつながっています。山川さん、よろしくお願いします。
瀬戸警察署生活安全課の山川です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さて、本日は最近特殊詐欺の発生状況や特殊詐欺の被害に遭わないための対策について、ね、発生が増えているということで、こちらについてのお話をお伺いできると聞いています。よろしくお願いします。
はい、特殊詐欺という言葉は皆さんも耳にしたことはあると思います。高齢者宅を中心に電話をかけ、言葉巧みに騙し、現金やキャッシュカードを騙し取る犯罪で全国的に多発しています。実際に瀬戸市内でも発生しています。
そうですよね。以前にも特殊詐欺が発生しているというお話お伺いしたことがあるんですが、具体的に瀬戸市内ではどのような発生状況なんでしょうか。
はい、瀬戸市内での特殊詐欺被害については昨年10件の実害を確認しており、被害総額は約1700万円にもなります。そして本年に入ってからも先月1件の特殊詐欺被害を認知するとともに、毎日のように特殊詐欺の前兆電話を確認しています。
すでに発生しているんですね。それはどういった手口のものだったんでしょうか。いわゆるオレオレ詐欺とかはよく耳にしますが。
はい、今回被害に遭った手口については百貨店語りと呼ばれるもので、犯人が聞きなじみのある百貨店の名前を語り、お宅に電話をかけ、あなた名義のクレジットカードで不正に買い物をした人がいました、全国銀行協会に電話してくださいなどと言い、犯人グループの電話を伝えてきます。
そんなことを言われたら焦って電話をかけてしまう人もいそうですよね。
そうなんです。指示された電話番号に電話をかけると、犯人は全国銀行協会です、あなたのクレジットカードがスキミングされ偽造された可能性があるのでキャッシュカードを再発行します、口座番号と暗証番号を教えてください、係の者がご自宅に伺いますなどと言い、暗証番号を聞き出そうとします。
でも暗証番号なんて普通は言いませんよね。
はい、そこを犯人は高齢者の方々の不安を煽り、言葉巧みに信じ込ませてしまうんです。
そうなんですね。その後はどうなってしまうんでしょうか。
その後は銀行協会や警察官を名乗る人物が家に来て、あなたが使用していないことを証明するためにキャッシュカードを保管しておく必要がありますなどと言って、封筒を出してきてその中にキャッシュカードを入れます。
その状態だとキャッシュカードはまだ被害者の手元にありますよね。
はい、そこからが犯人の手口が巧妙なところで、封筒の口を封印するために実印を用意するように言ってきます。普通実印を玄関先に置いている家庭はないですよね。
確かに実印ですと貴重品を入れるようなところで厳重に保管しているはずですもんね。
そうなんです。実印を取りに行った隙に犯人はキャッシュカードを入れた封筒と犯人が持ってきた封筒をすり替えるんです。実印を持って戻ってきた時には別の封筒になっていて、そのすり替えられた封筒に封印の印鑑をして手渡されてしまうんです。
状況的にも焦ってますし、まさか封筒がすり替えられているとは思いもしませんよね。
はい、さらに犯人は封筒を開けると保証ができなくなる、連絡をするまで封筒は絶対開けないように、あと調査を行うのでこのことは他の人には言わないようになどと封筒を開けさせないようにして発覚を遅らせようとします。
そんなことを言われると中を見るわけにもいかなくなりますし、誰にも相談ができなくなってしまいますね。
そうなんです。そして犯人はすり替えたキャッシュカードを使って ATM で現金を引き出してしまうんです。
このような特殊詐欺の被害に遭わないようにするにはどのようなことに気をつければいいでしょうか。
はい、多くの方がこうした特殊詐欺という犯罪が起きていることは知っています。ただ被害に遭われた方々は皆さん口を揃えて、まさか自分が被害に遭うと思わなかったと言われます。
電話口では相手の顔が見えませんし、急に難しい専門的なことを言われたりしたら正常な判断ができなくなりそうですね。
そうですね。なので次は自分かもしれないと常日頃から注意することが大事だと思います。ただそう思って注意していても被害に遭うかと思います。唐突な電話ですし、向こうからやつぎ早に話をされて平常心を保てなくなってしまうんです。
ではそうした場合はどうすればいいんですか？
はい、一度無理やりでもいいので電話を切り落ち着いてください。そして警察署や親族に相談をしてください。
はい、まずは電話を切って一度落ち着く、これが大切なんですね。その他にはどのようなことに気をつければいいでしょうか？
はい、百貨店以外にも市役所や銀行など語るものも多いので注意することが必要です。特殊詐欺の被害に遭わないためには他人に口座番号や暗証番号は絶対に教えないこと、他人にキャッシュカードや通帳を渡さないこと、犯人と直接電話をしないように在宅時にも留守番電話の設定をすること、これが大切になってきます。
はい、ということはキーワードは教えない、渡さない、留守番電話、これですね。
はい、そして普段から家族とコミュニケーションを取ることや犯罪の発生情報を入手しておくことが大切です。
わかりました。私も実家の家族と日頃からコミュニケーションをもっと取ろうと思います。情報の入手についてはテレビやラジオといった媒体から発信されるもので大丈夫でしょうか？
はい、ニュース番組を見たりラジオサンキューさんを聞いていれば多くの情報を入手することはできると思います。ですがここでもう一つお勧めしたいものがあります。
お、何ですか？気になります。
はい、最近では高齢者の方でも多くの方がスマートフォンを使われていることと思います。そこでお勧めしたいのが愛知県警公式アプリ愛知ポリスです。この愛知ポリスでは犯罪情報、不審者情報などが確認でき、もし特殊詐欺の前兆電話情報があれば掲載されますので、どのエリアで現在前兆電話が多くかかってきているかを知ることができます。
愛知県警の公式アプリ愛知ポリス、さまざまな情報を入手することができるんですね。その情報どのように活かせば被害に遭わないようになりますか？
はい、犯人グループは効率を上げるためにエリアを絞って犯行に及ぶんです。瀬戸市内で前兆電話が確認された場合、その日は瀬戸市内の家庭をターゲットにしていると考えてもらっていいです。
ああ、確かに。次は自分のところかもしれないと思っていれば、どんな電話がかかってきても冷静に対応できる気がします。リスナーの皆さんもぜひこちらのアプリ愛知ポリスダウンロードしましょう。
はい、愛知ポリスが被害防止につながることを期待しています。その他の犯罪に巻き込まれないためにも日頃から愛知ポリスを見て防犯意識を高めていただければと思っています。
はい、ありがとうございます。今日はですね、最近の特殊詐欺の発生状況、また特殊詐欺の被害に遭わないための対策についてお伺いをしていますが、今回最近ですね、被害に遭ったものでいうと百貨店語りという非常に手の込んだものも最近の手口では山川さん増えてきたりしてるんですね。
そうですね、かなり増えています。
本当に昔ながらの俺だよ俺だよっていうものから、残念ながらどんどんどんどん手口が進化してきてしまっているので、常にまずは冷静でいるであったりとか、今日教えていただいた3つのキーワードですね、教えない、渡さない、留守番電話に設定する、こうしたことを徹底しておく、これが本当に身近な人を守ることにつながりますよね。
そうですね。
はい、さあこうした被害、自分は大丈夫と思っていると被害に遭いかねません。いつか自分のもとにも不審な電話がかかってくるかもしれない、そんな警戒をするとともに、ぜひですね、今日教えていただきましたアプリ愛知ポリスもダウンロードして、ぜひ最新の情報に触れて注意を怠らないようにしてください。さあ今日は貴重なお話、山川さんに伺いました。今後も地域一体となって防犯意識高めていきたいですね。
はい、今後ともよろしくお願いします。こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。今日は瀬戸警察署生活安全課山川さんにお伺いしました。